第二ペテロの2章の1節を開いてください。先日私の妻が近くのスーパーで4個で498円のリンゴを買ってきました。まあ、青森産の真っ赤なリンゴで、美味しそうなものであったわけですけど、ところが切ってみると、1個だけ中身が、腐ってたんですね。外は真っ赤なんですけど、まあ切ってみないと、リンゴっていうのはわからないわけで、まあそれで、事情を説明して、お店の方も快く応じて、こうおっしゃってました。大変、まあ、申し訳ありませんでした。でリンゴっていうのは外から、見分けがつかなくて、まあ時々、そのような腐ったものが入り込んだりしているんです。すぐに新しいものと、お取り替えしますと言っておられたわけですけど、まあ確かにそうですね。リンゴっていうのは切ってみるまでは腐ってるのかどうなのか、分かりません。まあもしそのようであればもう食べることできないわけで、それはもう捨てるしかないわけですね。さて今日からこの学びます2章なんですけど、ペテロは偽教師について教えてるんですね。偽教師はちょうど言うなればこれ腐ったリンゴのようなものなんです。まあ、それでその話をさせてもらったわけですけど、彼らは見た目にはなかなか見分けがつきません。で宗教的に熱心に見えます。立派な教えをし立派な行いをしているかのようにも見えます。しかし中身を見ればもう明らかですね。で困ったことに彼らは自分が腐ってるだけではなくして、他の人も腐らせて滅びに向かわせてしまいます。ですから彼らに騙されないようにペテロはこの2章においてかなりこの厳しい強い言葉を使って彼らを非難しているわけです。で親であれば当然子供が危ない目に遭わないように、また人に騙されないようにあらかじめ注意をし警告をするわけですね。それは子供を愛している親であれば当然なことですよ。でペテロは霊的な父親として偽教師たちに気をつけるように警告しました。聖書は繰り返し目を覚ましているように気をつけなさい、そのように私たちを警告しているわけですけど、それは神が私たちを愛しておられるからですね。で警告を聞くことは耳障りであるわけですけど、しかしそれは私たちにとってとてもとても有益なことなんですね。この2章は聖書の中で難しいところなんです。どうぞ繰り返し皆さんこの2章を読んで理解してください。私はもう何十回も何百回も読み続けてますけれども、難しいところなんですね。主の助けによって理解していきたいと思います。それでは2章の1節のみをまず一緒に朗読したいと思います。第二ペテロの2章の1節ご一緒にどうぞ。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして自分たちの身に速やかな滅びを招いています。しかしとペテロはこの2章を始めているわけですが、こう前回の1章と関わりある内容ですね。で前回学んだ本物の預言者たちとは対照的にとこの話を変えていくわけですけど、前回学んだように本物の預言者は聖霊に動かされて神の言葉を語りました。彼らの考えではありませんでしたね。彼らの意思でもありませんでした。彼らから出たものではありませんでした。どこから出たんですか。その出どころは、その根源は、その起源は神ご自身であったわけです。神の言葉でした。彼らは神がこのように語りなさいと言われた言葉を忠実に語りました。それが神が使わされた本物の預言者でした。しかしイスラエルの中にはここにあるように偽預言者も出たっていうことです。偽預言者の特徴は自分の考えを語ることです。 神から来たものではなく、出どころは自分自身なんですよ。ですから神からの言葉ではなくして、自分の考えを、彼らは自分の思いを、自分の意見を、神が語ったかのように神の言葉を使い、神の言葉を使い、人々を騙していくわけです。旧約聖書は繰り返し偽預言者たちに気をつけるように警告しています。例えば開きましょうか。モーセを通して神様はこのようにお語りになりました。申命記ちょっと開いていただけますか。モーセ五書の最後のところです。申命記の13章です。モーセが120歳の時に約束の地を目の前にして、イスラエルが失敗しないように、彼らは失敗したわけで、神様が新しい土地に入れる時にもう一度律法を思い起こさせて語ったのが、この申命記最後のメッセージですね。1ヶ月の間に書いたと言われてますけれども、申命記の13章の1節でこう言ってます。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようと言っても、その預言者、夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神主は、あなた方が心を尽くし精神を尽くして本当にあなた方の神主を愛するかどうかを知るために、あなた方を試みておられるからである。同じ申命記の18章を開いていただけますか。337ページです。18章の21節ご覧ください。あなたが心の中で、私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合、神様が語ったことでないそのようなことをどのように見分けるのか、本物なのかどうなのか、預言者が本物か偽物か、どういうふうに見分けるんだろうか、そういう場合の見分け方は22節で、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない、その預言者が不遜にもそれを語ったのである、彼を恐れてはならない、そのように書かれています。預言者が本物かどうかの見分け方は、ここにあるように語ったことが実現するかしないかです。もし語ったことが実現しなければ、それは偽物であるということです。しかし先ほど読んだ13章であったように、それが実現したとしても、真の神以外に従うように言うものがあるのであれば、そのものは実現したとしても、それは偽物だということです。真の神以外に引き寄せよう、神に引き寄せるのではなく自分に引き寄せようとするものも、それも偽物です。また良いことを語るから本物なのか、実はそうでもないんですね。でそのことをエレミア書をちょっと開いていただけますか。聖書の真ん中が詩編、イザヤ書なんですけど、その次がエレミア書です。旧約聖書に私たちはさらに馴染んでいきたいですね。エレミアはこの本物の預言者でした。イスラエルがバビロンに捕囚された時に活躍した本物の預言者、それがエレミアなんですね。でイスラエルはエジプトの奴隷でした。神がそこから救い出して彼らに約束の地を与えたわけですけど、彼ら裕福になると神を忘れ、神を捨てて世の中と妥協し、そして他の神々に仕えるようになるわけです。で何度も神は彼らを悔い改めるように導くわけですけれども、彼らはいつも同じことを繰り返して他の神々に仕えた裁きとして敵であったバビロンに捕囚されていくわけですね。しかし偽預言者たちは、神の裁きはない、平安があるように 言ってることは良いことなんですけど、それは神が語ったことではなく自分たちの考え、人々にいい言葉だけを語っていく偽りの予言があったわけです。その時に神がエレミアに語った言葉が今開いていただいたエレミアの14章の13節ですね。1268ページ。私は言った、エレミアが言ったんです。ああ神主よ、預言者たちはあなた方は剣を見ず飢饉もあなた方に起こらない。かえって私はこのところで誠の平安をあなた方に与えると人々に言ってるではありませんか。エレミアがそのように偽預言者たちが裁きも何もない平安がある、そのように彼ら言ってますよと言うと、神様はこのように言われたということで、14節。あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している。偽預言者は神の名によって嘘を言っているということですね。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と虚しい占いと自分の心の偽りごとをあなた方に預言しているのだ。それゆえ私の名によって預言はするが、私が使わしたのではない預言者たち、剣や飢饉がこの国に起こらないと言っているこの預言者たちについて、彼らはそのように言ってたわけですけど、主はこう言われる。主の言葉は剣と飢饉によってその預言者たちは滅び失せる。彼らの預言を聞いた民も飢饉と剣によってエルサレムの道端に投げ出され、彼らを葬る者もいなくなる。彼らもその妻も息子娘もそのようになる。私は彼らの上に災いを注ぎかける。そのように主が言われました。さらにエレミアの23章ではこう言われるわけですね。23章開いていただけますか。エレミアの23章1286ページです。23章の16節。万軍の主はこう仰せられる。神がこう言われました。あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく自分の心の幻を語っている。これが偽預言者の特徴です。自分の心の幻を語っている。17節では、彼らは私を侮る者に向かって主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言っており、また堅くなな心のままに歩む、すべての者に向かってあなた方は災いが来ないと言っている。神を捨て他の神々を拝んでいるにもかかわらず、罪を犯し続けているにもかかわらず、偽預言者、いやそんなこと大丈夫だよ、災い来ないよ、裁きなんかないよ、平安があるように、悔い改めないように人々をそそのかしている。これが偽物であったということですね。同じように21節見ると、私はこのような預言者たちを使わさなかったのに、神が使わしたものではありませんでした。彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに、彼らは預言しているという。さらに32節見ると、見よ、私は偽りの夢を預言する者たちの敵となる。神ご自身が偽物の敵となるという。主の見告げ、彼らは偽りと自慢話を私の民に述べて惑わしている。偽預言者はいつも人々を惑わすものなんです。私は彼らを使わさず、誠の神が使わしたものではありません。彼らに命じもしなかった。彼らはこの民にとって何の役にも立ちはしない。主の見告げ、そのように言われました。もう一つエレミア開きましょうか。エレミアの28章。私たちの教会は旧約聖書にさらに馴染みたいですね。28章の一節では、ここは書かれている内容は偽物の預言者と本物の預言者のことが書かれています。28章の一節に、その同じ年、すなわちユダの王ゼゼキヤの治世の初め第4年の第5の月に、 ちゃんと日時まで書かれて、歴史的な事実ですね。ギブオンの手の預言者アザルの子ハナヌヤ、これは偽預言者です。ハナヌヤってのは死の宮で祭司たちと全ての民の前で私たちに語っていった。偽物がこう言いました。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。神の名を使ってこう言いました。私はバビロンの王の首輝きを打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネザルがこのところから取ってバビロンに運んだ死の宮の全ての器をこのところに帰らせる。バビロンに行ったエホキアムの子ユダの王エコノヤやユダの全ての捕囚の民も私をこのところに帰らせる。主の御告げ、私がバビロンの王の首輝きを打ち砕くからだ。良いことですね。主の名によって良いことを語ってます。敵に勝利する。しかし本当はどうなんでしょうか。そこで預言者エレミア、本物の預言者です。神が使わされた神の言葉を語るものです。主の宮に立っている祭司たちや全ての民の前で預言者ハナヌヤに言った。偽預言者にこう言いました。6節見るとアーメン、真実ですっていう意味です。その通りに主がしてくださるように。良いことですからね。神が良いことをしてくださるように。あなたが預言した言葉を主が成就させ、主の宮の器と全ての捕囚の民がバビロンからこのところに帰ってくるように。しかしっていう7節、しかし私があなたの耳と全ての民の耳に語っているこの言葉を聞きなさい。昔から私とあなたの先に出た預言者たちは多くの国と多くの大きな王国について戦いと災いと疫病と予言した。平安を予言する預言者についてはその預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知られるのだ。本当に主が使わされたどうかは平安だ平安だと言っていながら、平和だ平和だと言っていながら、本当にそれが実現するかどうかで神が使わしたかどうか分かるっていうことです。しかし預言者ハナニアは偽物ですね。預言者エレミアの首から霊の枷を取り、それを砕いた霊の枷っていうのは神様があなた方は悔い改めないのならば、そのまま罪を犯し続けるのであれば、それこそ首輝きをつけられて引っ張られていくよ。で木の枷をエレミアにかけて、そのように民に悔い改めるように伝えなさい。今のままではあなた方は敵にやられてしまう。悔い改めなければ裁きとしてあなた方は引かれていくよ、奴隷になってしまう。だから悔い改めるように。それが本物の預言者のエレミアを通して語られた神のメッセージだったんです。ところが偽物、いやそんなことない、大丈夫だ、私たちは何も災いが来ない、平安があるように。それでその偽物はエレミアの首からそれを取って砕いたということです。絵を見せているわけですね、聖書は。そして10節見るとハナネアは全ての民の前でこう言った。主はこう仰せられる。神の名を使います。この通り私は2年のうちにバビロンのネブカデネザルの首輝きを全ての国の首から砕く。そこで預言者エレミアは立ち去った。預言者ハナネアが預言者エレミアの首から枷を取ってこれを砕いて後、エレミアに次のような主の言葉があった。言ってハナヌヤに次のように言え。主はこう仰せられる。あなたは木の枷を砕いたが、その代わりに鉄の枷、もっと強いものを作ることになる。確実に補修されるということですね。まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。私は鉄の首輝きをこれらすべての国の首に貼ってバビロンの王ネブカデネザルに仕えさせる。それで彼らは彼に仕える。のろけ者まで私は彼に与えた。そこで預言者エレミアは預言者ハナヌヤ偽物にこう言った。ハナヌヤ聞きなさい、主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。から嘘を言ったわけです。自分の心を語ったわけです。神の心ではありませんでした。人々を惑わしたわけです。それを主はこう仰せられる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者ハナヌヤはその年の第七の月に死んだ。歴史的な事実です。イスラエルは 神を捨て、神から捨てられ、補修されました。でもその時に悔い改めを迫ったわけですけど、彼らは神の言葉に従わずに、悔い改めることはありませんでした。その結果的に補修されていくわけですけど、その時に、いやそんなこと起こらないよ、災いは来ない、平安があるように、偽物が現れたということですね。で、偽物の特徴は、神が語っていないことを神が語ったといって、神の名を利用して偽りを語る。これが旧約聖書で繰り返し繰り返し教えられていることです。イザヤにもそのことを教えられているし、エゼキエルも教えられているし、今見たエレミア書でもはっきりと教えられていることで、その結果自分が滅びるだけでなく、この偽予言者、それに聞き従う者たちまでも滅ぼしてしまうわけです。このように旧約聖書の時代、イスラエルの中には偽予言者も出ました。さあ、ペトロに戻りましょう。ペテロはそのことをここで言ってるわけですね。一章においては救いの素晴らしさ、救いの確かさを彼は述べました。そして本物の預言者は神の言葉をこの語る暗闇の中にあって、何が本当に正しいのかわからない。イエス・キリストが来られる時には、明けの明星で太陽が昇るように、義の太陽が昇るように、全てのものが明らかにされるわけですけど、今は真っ暗闇で、私たちを導く光が何なのか、正しい道に導くもの、それが神の言葉、聖書であるわけです。あなたの御言葉は私の足の何でした？灯火でしたね。私の道の光です。詩編の119編の115節でしたっけ。神の言葉は、聖霊に動かされた人たちが神の言葉を語った確かなものなんですよ。私たちを悪から守り、正しい道に導くわけです。しかしこの2章っていうのは、偽物が現れてきて人々を惑わしていく、それは今始まったことではなく、もう旧約聖書の時代から起こっていることであり、イスラエルの中には一節で偽予言者も出ました。今見た通りです。同じようにということ、あなた方の中にも偽教師が現れるようになります。ペテロは言ってるわけです。あなた方の中にもっていうのは、教会の中にもっていうこと、教会の外の話ではなくして、教会の中から偽りの教えをする偽教師が現れるようになります。それ将来現れるようになるし、すでにペテロの時代、偽教師がいました。今の時代もいますし、今後もいます。これイエス様があらかじめ警告されたことです。後で開いてください。マタイの7章の15節、イエス様このようにおっしゃいました。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、羊のなりっていうのは羊の着物を着てやってくるっていう。うちは貪欲な狼です。羊のようにやってくる、あるいは羊の着物を着るわけですから、羊飼いのようにしてやってくる。神の言葉を語ってるように思うわけですけど、そうではなくて、羊を養うために神が建てたわけですけど、羊飼いっていうのは。でも彼らを養うのではなく、逆に羊を食べてしまう動物で言えば狼だっていう。それは貪欲な狼だとイエス様はおっしゃいました。だから気をつけるように。ペテロはイエス様からそのことを直接教えられたわけです。パウロも使徒の働きの20章の29節、後で開いてください。同じようにこう警告しています。私が出発した後、彼はエペソの教会を始めました。そこから彼が去った後に、凶暴な狼がと彼も使っています。凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からも、 いろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。だから目を覚ましていなさい、注意していなさい、そのように警告しました。ペテロもここで同じように警告しています。彼はイエス様の警告を忘れることはありませんでした。イスラエルの中にも偽預言者は出ました。過去に出ました。そして今も偽預言者はいます。さらに将来も偽預言者は出ます。偽教師は何をすると、ペテロはここで言ってますか。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むと言ってます。滅びをもたらすというのは永遠の滅びです。彼らは永遠の命に導くのではありません。神は私たちを永遠の命に導いてくださるわけです。私が道であり真理であり命であるとイエス様はおっしゃいました。私を通してでなければ誰も父のもとに来ることはできない。私たちが神の国に入る唯一の道をイエス・キリストを信じる信仰だけなんです。しかし偽物はその方から引き離していきます。信仰から離していきます。キリストに目を向けさせません。自分に目を向けさせ、この世に目を向けさせます。神の国に目を向けさせるのではなく、この地上のことに関心を持たせるようにします。命に導くのではなく、滅びに導くものであるとペテロは言っています。異端というのはこれ、選ぶとか分派という語から派生して、誤った教え、偽りの教えという意味があります。異端の教えは聖書に加えて、聖書は真理の言葉です。真実です。神の言葉です。彼らはそれに加えるわけですね。自分の考え、いろんな考え、良いものを混ぜているようですけど、実を言うとそれは毒になっていくもので、誤った教えを混ぜているわけですけど、一般の人々にはそれが神の言葉なのか何なのか見分けがつきません。しかもここで言っているように、密かにこっそりと異端を持ち込むわけです。自分は偽預言者、偽教師ですと彼らは言いません。この教えは聖書の教えとは違いますとは言いません。聖書の教えのように見せかけるわけです。しかし全然違うものです。ですから私たちは聖書そのものの正しい知識を持っていないと騙されてしまうわけですね。聖書を学ぶことはとても大切なことです。その人たちは牧師教師と呼ばれている人ですから、教会の外ではなくて教会の中で聖書を教えるわけですね。でも彼らの教えっていうのは聖書の基本的な教えを否定します。彼らはキリストは神であることを否定します。聖書はキリストは神であるとはっきりと教えています。しかし彼らはイエス・キリストっていう名前は使います。でも全然違うものを教えているわけです。キリストは神ではないと彼らは教えます。そしてキリストの復活を、再臨を否定します。父子御霊の三位一体を否定し、聖書が誤りない神の言葉であることを否定します。さらに、イエス・キリストの十字架だけでは不十分足りない。だから私たちの行いも大切である。この救いには行いがなければ救われない。自分たちの行いもなければ救われない。そのように恵みよりも私たちの行いによって救われようとするわけです。そうではありません。私たちもすでにイエス・キリストの十字架によって救われたわけです。それに救いに対して付け加えるものは何もありません。彼らは聖書を教えているようでも、実は聖書を、神の言葉を曲げて教えているわけですね。また偽教師の特徴は、自分たちをここに書いてあるように買い取ってくださった主を否定するようなことをするっていう。偽教師の中には聖書を正しく教えているかもしれません。彼らは罪のためにキリストは十字架で死んだこと、イエスは主ですと告白しているかもしれません。しかしイエスは主ですと呼ぶのであれば、私はイエス・キリストに従いますっていうのが、イエスは主ですという意味なんです。 今まで私たちはイエスは主ではありませんでした。誰が主でした？自分自身が主なんですよ。自分の欲望が神でした。しかしイエスは主ですというのであれば、イエスに従って歩むことですよね。で、彼らはイエスは主ですと告白しながら、キリストには従わないということは、イエスは主であることを否定していることと同じです。口先ではイエスは主と認めながら、また人にそのように教えながら、自分は行いでそのことを否定します。結局彼らの主は自分自身の欲望で、主を知らない人、信じていない人と同じです。ですからここでペテロは彼らの結末はどうなると言ってるんですか？自分たちの身に速やかな滅びを招いていると言っています。パウロも同じことをピリピの3章19節でこう言ってます。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけですけれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主キリストイエスが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますとパウロは言いました。イエスキリストは私たちの救い主です。と同時にイエスキリストは私たちの主です。私たちはその方を信じて永遠の命を得ました。そしてキリストを主と告白するのであれば、私たちはキリストに従って生きるものなんです。これがキリストを信じた者の特徴ですね。弱さはありますので、私たちそれができないことはあります。ペテロが言っているのはそういうことではありません。ここで言っているのは、偽教師たちの話で、彼らはイエスは主です、そのように教えながら、自らをそれを否定するようなことをしているわけです。彼らは自分の身に速やかな滅びを招いていると、ペテロは言っています。そして2節ご覧ください。多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。偽教師の特徴は偽りの教えをします。正しく教えていたとしても、彼らは主に従っているのではなく、自分の欲望に従っています。ですから、いや、あの教えは聖書のようなんだけど、確かにそうなんです。聖書の教えをしている、正しい教え、何が違うんだろうか、その教えが見分けがつかなくっても、ここでペテロは見分ける方法を言ってるわけですね。教えに見分けがつかなくっても、彼らの生活を見てくださいということ、彼らの行いを見てください。彼らは教師だと言いながら、あのような生活をしています。その生活を見れば明らかであるということですね。彼らが何を言っているか、何を教えているかではなく、彼らがどういう生活をしているかで判断がつきます。どんなに正しいことを言っていても、もしも道徳的に堕落しているのであれば、その人は偽物です。ここでペテロは偽教師たちの特徴は偽りの教えだけではなくして、公職であると言ってます。公職っていうのは性的な罪のことです。肉の働きです。生まれながらの人間の罪の性質です。イエス様はマルコの7章の20節から23節でこう言われました。人から出るもの、それが人を汚すのです。これはパリサイ人たちが、弟子たちが手を洗わないで、イエス様、なんであなたの弟子たちは手を洗わないんですか。それは彼ら衛生的なことを言ったのではなく、彼らのしきたり、宗教的な儀式でした。で、イエス様は外側が人を汚すのではなく、人の内側、内から出るものが、心から出てくるものが人を汚す。それは何なのか。それは悪い考えであり、不貧困であり、盗みであり、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職って言われました。さらに、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆、悪いものは皆、人の内側から出てきて人を汚すというふうにおっしゃったわけです。 生まれながらの人間の性質です。またガラテヤの5章の19節には、後で開いてくださいね、肉の行いは明白であって、不貧困を汚れ公職と書かれています。さらにエペソの4章19節には、道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねていると書かれています。このペテロも第一の手紙の4章の3節でこう言ってます。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、そのように書かれています。情欲、水衆、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などのふけったものですが、これは過去の話です。それはもう過ぎ去った時で、もう十分ですと言った。もう過去においてそれはもう十分で、キリストを信じた私たちは新しくされたわけですよね。そういうものから離れていくわけです。公職は生まれながらの人間の性質です。罪の性質です。みな多かれ少なかれいろんなものを持っているわけで、神は人を愛してますけど、罪そのものを受け入れることはできません。ですからキリストを信じたものであれば、そのような悪から、ここで言うならば公職から離れるわけです。パウロ、ローマの13章、ここ開きましょうか。今のところ押さえていただいて、ローマの手紙開いていただけますか。使徒の次はローマの手紙です。パウロによって書かれたもので、13章の13節そうですね、12節から読んでみます。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具を身につけようではありませんか。遊興、めいて、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、以前はそのような生活でしたけれども、それは闇であり夜のものであり、今はキリストを信じて光の子になったわけで、ですから昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。14節一緒に読みます。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。このようにパウロは進めているわけですけど、しかし偽教師たちはその聖書を知りながら、聖書を教えながら性的な罪を多めに見ます。それは自ら隠れてそのようなことを楽しんでいるからです。性欲は人間の本能だからとか、時代が時代だから仕方がないとか、わけのわからない言い訳をし、性的な罪をに対して寛容になります。イエス・キリストも信じながら、そのような好き勝手なこともできる人間だから仕方ないよ、肉なんだから、でも神は大目に見てくださる、許してくださる、大丈夫だよ。旧約聖書で偽預言者たちが使った同じ言葉を彼らは使うわけです。聖書も教えながら、愛を解きながら、神は許しなんだから何でもいいんだよ、心地よいですね、聞く者にとっては。信じていながら何でも好き勝手なことをしていいのであれば、それは人が集まってくるわけです。ですからここで2節ペテロが言っている、多くの者が彼らの公職に習いってあるように、人々が集まってくるわけです。集まってくることが問題でありません。何の目的で来てるかなんです。彼らは非常な問題がありました。ペテロはですから心を痛めるわけですよね。本物の教師として彼は心を痛めました。人々からキリストから離れていく、信仰から離れていく、世の中に妥協していく、さらに罪の中にうずもれて、しまいには信仰がないかのような、救いは奪われないかもしれませんけれども、神がご計画している素晴らしい祝福の人生を歩めなくするわけです。それに彼は非常な危機感を感じるわけですよね。 ですから強い言葉で、何が本物なのか偽物なのか、彼はこの2章で教えているわけです。そのようなキリストを伝えながら、性的な罪も全然 OK、 そういう教えには人気があるわけで、だから多くの者が彼らの公職に習って、その教会は人が集まる、成功しているように見えているわけですけど、それは偽りであって見せかけであるわけです。外側は良いようであっても見えても、内側はちょうどあの腐ったリンゴと同じようなものなんです。食べられない。食べるとお腹壊してしまう。毒であればもうこれは大変なことなんです。命に導くものではなく、滅びに至らせるものなんですね。さらに悪いことに、ペテロはここで、そのために真理の道がそしりを受けるのです。真理の道、キリストを信じた者、この道の者と呼ばれたと、使徒の9章2節にあるように、イエス様が道でしたから、キリストを信じる者はそのようにこの道の者と呼ばれました。真理がそしられます。神の言葉がそしられ、神ご自身の皆がそしられるわけです。神は真実な方です。聖なるお方です。この方を信じた者は、過去はどうであれ、キリストにあって変えられ続けるわけで、あらゆる行いにおいて清く生きるべきであるわけですよね。それが聖書を教えている教師たちが、自らが堕落しているのであれば、当然神の皆がそしりを受けることになるわけです。ですから、神が立てた教師なのか偽物なのか、教えでチェックできるわけですが、同時に行いでそのことが明らかになりますと、ここでペテロは教えているわけですね。最後に3節、そしてごめんなさい、3節、また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔からおことりなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。偽教師の特徴は偽りの教えをします。彼らは聖書の教えを曲げて教えています。あるいは曲げてなくても正しく教えているようであっても、主を否定するような行いをしています。すなわち2節で見たように公職で性的な罪に対して多めに見るので、人々がついてきます。さらにペテロはここで、偽教師の特徴は貪欲であると言っています。貪欲とは、今持っているもので満足できずに、もっともっともっと欲しいと、非常にこの貪欲深いことです。特にお金や持ち物に対して貪欲です。聖書はお金や持ち物が問題とは言ってません。金銭を愛する心、神よりも金を愛する心が問題になると教えています。また聖書は働き人が報酬を受けるのは当然であるとも教えています。イエス様はルカの10章の7節で、働く者が報酬を受けるのは当然だからですと言われました。パウロも第一コリントの9章の7節14節でこう言っています。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。国の予算で自衛隊は成り立つわけです。自分でブドウ園を作りながら、畑を持っていながら、その収穫その実に預からない、食べない人はいるんでしょうか。羊の群れを飼いながら、羊牛を飼っていながら、そのミルクを飲まない者がいるでしょうか。自分で働いたのであれば、そこから受けるのは当然なことで、同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられると書かれています。第一テモテの5章の17節18節に、よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に靴子をかけてはならない、また働き人が報酬を受けることは当然であると言われているからですと書かれています。このように聖書は、福音のために働く者が主からその報いを受けることは、報酬を受けることは当然であると教えています。が、しかしということ、しかし 偽教師はそれそのものが目的になって、貪欲でお金儲けが目的で、ペテロは何て言ってるわけですか、ここで彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にすると言ってます。こう食い物にするっていうのは自分が食べていくために人々を利用するっていうことなんです。彼らはお金集めのため人々が聞きたいことだけを語ります。例えば今日のような重たい言葉って聞きたくないですね。これ罪の言葉、特にこの後もっと厳しい言葉をペテロは語っていくわけです。もう読むのもちょっとさーっと読み通したいな、でもよく理解しないといけないから、また誤解しないようにしないといけないから、私たちの教会でじっくりこのような難しいところも学んでいるわけですけど、でもこれ人々が聞きたくない言葉ですよ。だこういう罪の話をしちゃうと人が去ってしまうので、そういう話はしない、罪の話はしない。みんなが聞きたいような成功の話、繁栄する話、都合のいいことだけを話していくわけです。パウロはローマの16章の、ここもちょっと最後に開きましょうか。ローマの16章。315ページです。315ページ。兄弟たち、17節。私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。18節一緒に読みます。はい、そういう人たちは私たちの主、キリストに仕えないで、自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。純朴な人たちの心を騙している。それが偽物の特徴です。で、彼らの最後はどうなると言ってるんですか。3戻りましょう。ペテロは彼らに対する裁きは昔から、怠りなく、行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありませんと言っています。もし彼らが悔い改めないのであれば、最後は厳しい裁きが待っているということです。黙示録の20章の11節には、人々を惑わした悪魔が投げ込まれる、人硫黄との池に投げ込まれるとも書かれています。誠の神はどのような方でしょうか。真実な方ですよ。独り子を与えるほどに、独り子です皆さん、神の独り子を与えるほどに、命を与えるほどに、私たちを愛してくださったわけです。それは私たちがそのまま罪の生活を続けるのであれば滅びるからです。永遠の滅びです。そうならないように、神はご自分の独り子をお与えになったわけですよ。大きな犠牲を支払ってくださったわけです。これが神の恵みなんです。その神の恵みを全く無駄にして、命から滅びに向かわせる偽り者、それに対して神が厳しく裁かないはずはないわけですよね。厳しい裁きが当然下されるわけです。偽教師が現れることは避けられません。イエス様はマタイの24章の4節11節24節でこう言われました。人に惑わされないように気をつけなさい。もう繰り返し教えました。惑わされないように。偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わして、大きな印や奇跡、不思議なことをして見せます。奇跡を行うから、聖書を教えるから、神が使わした教師、預言者だとは限りません。気をつけてください皆さん。現象にとらわれないように。偽教師もキリストの名を使います。彼らも聖書を教えます。奇跡を強調します。私たちはそういうものに弱いです。 コンプレックスがあります。自分ができないからですね。その人たちができるとなると神が使わされたと思うわけです。でも気をつけてください。主がそのようにおっしゃいました。キリストが戻ってこられる日が近くなればなるほど偽預言者や偽教師が多く起こって人々を騙します。騙されてはいけません。見分けるためのいくつかの質問をします。その人はキリストは神ではないと言ってませんか。その人はこの教えは今までにない聖書の新しい教えだ、そのように言ってませんか。その人は性的な罪を犯してないでしょうか。また性的な罪を多めに見ていないでしょうか。聖書を教えることを金儲けの手段としていないでしょうか。自分の利益のために人々を利用していないでしょうか。私たちが人に騙されないために必要なことは正しい知識を身につけることなんです。正しい知識、真理はどこにあるんですか。皆さんの手元にある聖書ですね。聖書は真理の言葉です。聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったものです。これほど確かなもの、これほど信頼するできるものはありません。神の言葉は真理です。主の教えは完全です。私たちを悪から守ります。私たちを賢くします。私たちの心に喜びを与え希望を与えます。ですからどうぞ毎日、時々ではなく毎日、聖書をご飯を食べるように食べてください。読んでください。御言葉を覚えてください。心の内に豊かにキリストの言葉を住まわせてください。そして聞くだけではなくして、キリストの言葉に、キリストご自身に従って歩んでください。心の内にキリストが住んで、キリストの言葉が豊かにあるならば、真理があるわけですから、本物かどうなのか、私たちの内側に教えるものがもうすでにあるわけです。御言葉がしっかりと宿っているならば、御言葉にしっかりとあなたが根を張っているならば、決して決して人に騙されることはありません。私たちもすでに真理の言葉を持っているわけですから、しっかりとこの真理の言葉、聖書に根ざしましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは私たちを愛し、私たちを愛しているがゆえに、また時々このように厳しい言葉を持って私たちを教え導いてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの言葉にいつもしっかりと目を留めて耳を傾けて生活できますように。暗いこの世界にあって、あなたの御言葉だけが私たちの足の灯火であり、私たちの道の光です。私たちがさらにあなたの御言葉に深く根ざすことができますように助けてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。